集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ロコです。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒にマーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法をお届けしてまいります。なおこの番組は YouTube ライブでもご覧いただけますので、こちらも合わせてご利用ください。さあ今夜はスペシャルゲストをお迎えしております。早速ご紹介いたしましょう。キンズ FX&FP アドバイザリー代表の荻野金男さんです。こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
初めてですね、この番組、ね、
はい、この番組初めてお迎えいたします。
よろしくお願いします、
はい、業界一の情報通として知られる荻野さんですけれども、今日はその情報を軸に今後のマーケットを占っていただくということで、いろいろとお話を伺うんですが、古くから西原さんとはお付き合いが終わりだそうですね。
まあ、もう支持させていただいておりまして、もう27、28年ですか。
そうですね、
はい、で僕はシティバンクのチーフディーラーをやっていた時に、はい、荻野さんの、ゴールドマンサックスにいらっしゃって。
金尾さんゴールドマンサックス出身です
もんね。まあ、そのまま、はい、そのままですねで、ゴールドマンサックスさんがその当時は、はい、シティバンクのお客さんでもあったので、
そうですね、
で、まあ、シティバンクの先輩が荻野さんと一緒に働いていたので、はいはい、仲良くしていただいていろいろ教えていただきました。
じゃあ28年ぐらい前から。
すごいですね。
もうこうやっていろいろ情報を交換し、はい、今もね、もね、結構交流されてるみたいなんですよね。
毎日お話しさせていただいております。
だから、はい、毎日こうやって業界の重鎮の方々は情報を交換しているということなんですよね。まあ、どういう、こう情報網があるかというと、やっぱり金融の方々っていうのはやっぱりいろんな情報をこう交換しながら、
まあ、どちらかというとね、荻野さんのところにこう情報があって、皆さん慕ってらっしゃるので、
はい、
まあ、村の長老みたいなところに聞きに行くと長老のところに聞きに行くと、大体これ分かんないなって、荻野長老のところに聞きに行くと
今何が起こってるんだって、
ね、何が起こってるの、荻野さんに聞こうって、長老ど何が起こってるんですかって言うと大体知ってる、
まあ、おかげさまでね、もう私も30年
はい、
もうちょっと
ね、うん、もうちょっとですね、
全部入れると何年やってるんですか。
何年だかね、まあ、70何年からですからね
いや、それは40年ぐらいになりますよ。だから
そうですね、まあ、業界としてはね、
はい、はい、という長い期間の中で、まあ、蓄積されたいろんな人脈、
う
ん、
そうですね、
はい、いや、もう、ね、おかげさまで、
もう奥野さん知らない人はあまりいないので、
はい、うん、ということで、本当にいろいろな情報をお持ちでいらっしゃるので、今日は前半部分で2018年の、はい、まあ、マーケットを振り返っていただきまして、ちょうど半期末ですからね、今。
そうなんですよね。
で、プロの方々っていうのはどういうところを見ていたのか、どういう情報を気にしていたのかというところにフォーカスしていただいて、うん、で一旦コマーシャル挟みまして、後半では2018年後半は何がテーマで、どういうところを見ていけばいいのか、うん、荻野さんにお話しいただきたいと思いますので、はい、皆さんぜひご期待いただければと思います。
よろしくお願いします。
今日はスペシャル企画で前後半分けて、荻野さんスペシャル企画でお送りいたします。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さて、高一の部屋と名付けたいと思います。
すごかったじゃないですか。
ゲストをお迎えしたスペシャル企画の時は、高一ズルーム、高一の部屋前半、キンズ FX&FP アドバイザリー代表、荻野金男さんに伺っていきますが、さあ、2018年ちょうど半年半期が終わるんですけれども、
そうですね、
振り返ってみてどんな相場だったと。
いやー、もう完全にもう一言トランプ大統領のツイッターに振り回されましたね
そうですね、影響力が大きいですからね。
そうですよね、はい、まあ、去年の後半からね、12月からトランプラリーが始まってね、
はい、
皆さん期待してタックスカットからね、
はい、
コーポレートタックスの、はい、その辺からみんな期待値が高くなって、減
税が決まりましたから ね、とね、
そうですね、
ドル買いに走ったんですけども、うん、
でもね、ちょっとそれだけでは動かないというか、
そうですね、
はい、テーマがやっぱ変わりますよね、はい、減税で盛り上がった相場っていうのはあっという間に終わりまして、うん、 ちょっと2018年前半はちょっとビックスショックなんかがあってガーッと下がってみたり、あとはあの米朝、ね、
そうですね、
首脳会談に向けてのいろいろなこうプロレスみたいな感じですよね。欧州っていうんですか、
もともとトランプがプロレスラーのね、
なんかスポンサー
やってましたからね。
ま
あ、その辺から来てるんでしょうね。そういう表現
が。そんなことないと思いますけど。
表現がね。
表現が
プロレスで。
まあ、だけど通商問題がでかいですよね。
そうですよね。
やっぱり。
通商問題ね。
今年はずっとそういう話で。
まだ後半も米中どうなるのかっていうところがフォーカスされるかと思うんですが、やっぱりトランプ大統領のツイッターフォローしておかないと、なんでこんな急に動いたんだろうっていうのがわからないみたいな相場なんです
。まあ、だけどほとんどの人はフォローしてますよね。
そうですね、もうみんな。
で、通知入れてるので。
でもそれあのなんか動いたから何言ったんだって見てからじゃ結構遅いぐらい、
もう無理です、
もう動いちゃってましたよね、はい、アルゴっていうか、
アルゴの方が先に走っちゃって、
そうですね、
機械がもうね、はい、敏感に組み込まれている感じですよね、はい、という政治リスクっていうのはかなり大きかった前半と、
そうですね、政治リスク、地政学的リスクと、
はい、
それからね、あのファンダメンタル、
ファンダメンタル、
どこを見てるかですよね、
はい、
ファンダメンタル見るのか、それによってコロコロみんなマーケット動いてますから、
そうですね、
あとは誰がマーケット主導してるかっていうことですよね、
はい、
やっぱり米系のファンドが主導ですからね、
今とか、まあ、荻野さんの今日ご用意いただいた資料の中に、まあ、そのマーケットのフォーカスを探るということで、まあ、いろいろなこうテーマがこうあったということではあるんですが、はい、誰がまあ主役というようなことで、そのこれはドル買いなのかドル売りなのかということで、コロコロとちょっとテーマが変わったというのが、トレード戦略、まあ、イベントでの場合はセルというところにこういろいろ情報をまとめていただいていますが、テーマによってこれはドル買いだとかドル売りだとかいろいろありましたよね、やっぱりね。
そうですね、です、まあ、はい、あの例えば先々週のね、そのビッグイベント続きましたから、
はいはい、
その辺のイメージとして一応、
はい、取りまとめいただいていると、はい、基本的にそのリスクが多い時というのは、ドル買いになりやすいなという印象はあるんですけれども、
まあ、リスクオフの時はドル買い円買いというのが、まあ、基本ですよね、
はい、ただ年初にアメリカは通商問題に着手するということを高らかに宣言、まあ、ムニューシンさんがね、ドル安がいいんだって言うから、ドル安なんだってみんなちょっと思いましたよね。
そうですね、
まあ、だけどね、最初春ぐらいまでは、あの通商問題は割とこうドル安、自国通貨安がいいと言われていて、春ぐらいから、米中の、
はい、
通商問題に変わると、まあ、どちらかというと株安に、まあ、上海なんかも含めて商品が落ちて、一般的なリスクオフの相場になんか変わってきちゃったので、リスクオフだとドル高円高になってしまうということですよね。
まあ、あの政治リスク、トランプリスク、いろいろありましたが、まあ、結局はあの今足元を見るとドル高になっちゃってるんですよね。
そうですね、今ストレート
ドル、そうですね、これはなんでかっていうと、やっぱり金利っていう部分大きいのかなという気がするんですよね。いかがでしょうか。ドル売りにくいっていうか、売ってるとコスト結構かかる。
今あの平時コストが上がってますからね。で金利徐々に上がっていくという、
はい、
で、まあ、段階的に、まあ、今年あと年2回、4回のうちの2回ですよね、
はい、
利上げするのが FRB としては、はい、今後の展開としてはそういう状況ですよね、はい、
FRB の結果、議長会見ということで、荻野さんにはいろいろとこの FRB の、決定についてもまとめていただいているんですが、6月利上げはもう織り込まれていましたけれども、
はい、
年2回っていうのが確定的になったっていうのはやっぱりちょっと大きかったですかね。
そうですね、その時は買われたんですけどね。
そうですね、
米債も 3% ちょっと一瞬乗ったんですけど、
はい、
そこでやっぱり利食いも入りましたよね、
はい、
IMM が相当 CTK がショートしてますからね、
はい、
さっきね、はい、あの小倉さんともお話したんですけれども、はい、まあ、あまりにも、まあ、この番組もよくやってますけれども、はい、あまりにもこう米債がショートなので、はい、みんなあのインフレで、ドル金利が上がる、
金利が上がるとみんな思って債券ディーラーは金利上がる方に債券、
まあ、みんなショートだったの で、
ね、
で今回ちょっと 3.2 からドンと落ちた時にちょっとショートが捕まってしまったので、ちょっと上がりにくくなってますよね、
いう状況ですよね。
そしてまあちょっと ECB も6月は注目されていたんですが、なんか年内にあのテーパリングが終わるということはすごく高派だなと思ったんですけれども、うん、ユーロはすごく下がったわけで、
これ聞きましたね、来年のなんか、ね、
やっぱり皆さんちょっと忘れてたの、金利どうするかということをね、
忘れてました、はい、
でしょ、
はい、
金利をどうするかというところでもまさか来年まで据え置きということ、
ね、
あれがショックだったですよね、
うんうん、まあ、そんなにね僕らなんかも、織り込んでるのかなとあんまり
思ってなかった
んですけど、うん、でも自分が思ってるよりね、マーケットがちょっと織り込んでたみたいなので、
そんな感じですよね、
うんうん、ということで、あのその失望というか、うん、まあ、利上げも織り込んでいた分はユーロ売りになってしまったということで、結果的にドル高になっちゃったんですね。
そうですね、うん、あの IMM 自体も結構8万9万枚ぐらいロングでしたからね、
はい、
ユーロ、
はいはい、
で結局あの出た途端に全部投げて、うん、全部投げてないですけど、
はい、
残り3万枚、3万4枚ぐらいですよ、
はい、
4万枚ぐらいですね、
うん、まあ、ユーロドルロングっていうのはかなり、ね、積み上がっていたので、はい、それがはけたというような、ね、まあ、流れだったかなと。
だって ECB の発表する前の1週間前、
うん、
みんなあのドラギ囲むような感じじゃないですけども、
はい、
煽りましたからね、
あ、うん、そうだったんですね、ということで FRB はアメリカは年内あと2回も利上げして来年は3回やると、うん、
はい、
ECB は来年の夏まではやらないよって言ったわけで、ここが圧倒的な差だということですね、
金利差
の。そうですね、うん、
でも本当にこの年後半のアメリカって利上げできるのかなっていうところなんですが、はい、その辺はやっぱりインフレ指標を見ていかなくちゃいけないのかなというふうに思うんですが、
アメリカの指標はもうかなり
いいんですか、
ええ、あの堅調ですよね、
小売り上げ高
全部あの
見てい
ると、ね、
はい、
見ると小売り上げとそれから雇用統計の時給もそうですけども、
はい、
あと卸売物価ですね、
はい、
どの資料を使われます、
じゃあこの小売売上高の推移っていうのをちょっと出していただきましょうか、
そうですね、
はい、そうすると、まあ、やっぱり売上伸びてますね、すごくね、
これってあれでしょ、はい、コアのやつがコアの方のを見ても、
はい、
両方とも並行して上がってますよね、
上がってますね、はい、
いかに強いかということですよね、
そうですね、
全商品入れてもですね、
はい、季節性のまあ強い、ね、はい、エネルギーとか抜いてもしっかり上がってきていると
そ, うなんです、ね、
それから CPI ですね、消費者物価指数、
ね、
コアの部分も上がってきてる、
はい、
そうするとやっぱり利上げは硬いかなって感じですかね、
利上げはもう間違いなくやるでしょうけども、
うん、
ただあの直近で出てる数字が若干あれですよね、あの今一つっていう数字で
最近ちょっとそう、あの
数字がおかしいですね、
若干ね、
うん、
シティのびっくり指数なんか見てるとなんかやっぱりちょっとそのね、うん、予想と現実の数字の乖離が若干出始めてるかなっていう、
ここに来てちょっと陰りがある
そうですね、でもまあ基本的に強いは、
うん、
でも強いことは強い、雇用統計も強いですね、
うん、はい、でも強いのはねちょっと織り込んじゃってるので、
そうなんですよね、うん、基本的に、
はい、ということで、まあ、2018年前半というのは、まあ、政治的なリスクかなり大きかったんだけれども、はい、アメリカとヨーロッパの金融政策の違いが色濃く出たということ で、
うん、そうですね、
中盤から今にかけてはドル高がやっぱり進んできたなという印象で、はい、西原さんはどう見ますか。
そうですね、はい、じゃあちょっと資料を出していただいて、
はい、さあ西原さんに用意いただいた資料は、各通貨がなんか順位になって出てますね、はい、
じゃあちょっと荻野さんちょっと僕にちょっと説明させていただきますけれども、
はい、
今年割とドル円が僕もそうですけれども割とドル円が金利が上がるとでドル高という人も多かったんですけれども、はい、まあ、ドル金利が急騰すると多分株が下がって、ドル下げになるんじゃないかということで、
うん、
僕なんかは割とドル円105円という予想をしていたんですけれども、はい、割と2月にあっという間に105円にいっちゃって
104円台まで行きましたもんね、1回ね、はいはい、
でこれ、この表を見ていただくと、今年の1月から2月の末までの、タイドルの主要通貨の動きなんですけれども、一番上を見ていただくと円がタイドルで一番強い、 くなっている
。強い順番なんですね。
5.63% ということなので、
はーはー、円高だったってことですね。2月までは
どちらかというと2月、まあ、3月までもそうなんですけれども、はい、通貨ペアで、選んでもドル円の売りというのが一番ワークしたというのが分かります。
はい。
で、ただその後今年の6月までを見ていただくと、その次の表ですけれども、
次のページですね。
これは1月の3日から、はい、まあ、12月の29日から、6月の27日までの、はい、動きになるんですが、
はい、
これを見ていただくと、タイドルでまだドル円というのは、タイドルでも円というのはまだ強いんですね、
う
ん、
そうです
ね、わずかに強い、
はい、うん、
ですが、他の通貨というのは軒並み、
赤いってことは、ね、ドルに対して全部弱いってことですね。これ
だから見ていただくと、スウェーデンクローナとかはちょっとあまりやらないんですけれども、
はい、
オーストラリアドル、カナダドル、ニュージーランドドル、この、資源国通貨がタイドルでどんどん売られていると。ということは、9番のオーストラリアドルを売って円を買う、
うんうん、
カナダドルを売って円を買う、ニュージーランドドルを売って円を買う、まあ
クロス円のショートがいい、
資源国通貨円を売るのが、このところワークしているということに、になります、
はい、
ということは、想像するに、先週の番組でもやりましたけれども、商品は多分落ちているんだろうと、
はいはい、
資源国通貨が落ちているということは商品が落ちている、
うん、
で多分、オーストラリアドルが落ちているということは多分、まあ、上海の中国の株も落ちているんだろうということが分かるので、この、通貨の推移を見ていると、どちらかというとリスクオフのマーケットが続くのではないかということが分かります。
はい、ということで、うん、今ね、ドルに対して強いのは円ぐらいで、だから、ね、ドル円は膠着しちゃってるんですけれども、
そうなんですよね、他の通貨では全部ドル強いんですけれども、はい、ね、はい、じゃあドル金利に、ドルの10年債に一番反応する、
はい、
ドル円が実は、上がってなくて円が強い、
はい、
でオーストラリアドルとかカナダドルとか資源国通貨は軒並み弱いというのが、3月からの相場になっているということですね、
はい、これが足元の、現状ということで、コマーシャルに続いては年後半どうやって見ていけばいいのか引き続き伺っていきます。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、 FX 黎明期の2006年1月に当時としては珍しく FX の本格的助言サービスとして新イーグルフライをスタートしました。現在では投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則弘さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデルスーパーボリンジャーは多くの FX 会社に標準搭載されています。 FP ネットには FX、CFD に特化したポータルサイトイーグル FX があります。詳しくはイーグル FX で検索してください。FP ネット株式会社は関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さあ、高一の部屋後半です。スペシャルゲスト荻野加納さんに伺っていきますが、さあここからは2018年後半のフォーカス、まあ、金融のプロは何を見ていくのか。
そうですね、まあ、後半はですね、まあ、とりあえず皆さん中国、これに、まあ、米中の貿易戦争まだありますけども、
はい、
まあ、とりあえず中国が景気減速の兆しが出てきたというところで、やっぱり上海の総合株指数ですね、
はい、
あれがもう3000を切り始めて、今2800近くでしたっけ、まあ、後でまあじゃあチャートを見ていただきたいんですけども、
はい、
まあ、とりあえず人民銀行ですね、
はい、
預金準備率を 0.5% 下げたんですよね、
はい、
で6月24日のな発表されたんですけども、
はい、
実施は7月な5日ですね、
5日から、
はい、7月、はい、ただこれもう6月の14日時点で、すでにもう1回の 1% 下げたんですよ、
はい、もう1回やってるんですね、
先月でしたっけ、
はい、先月ですね、
先月ですね、うん、1% 下げて17から 16% なんですよ、
はい、
ですから今 15.5% なんですよね、需給金準備率が、
はい、
そういう状況の中で、まあ、あの貿易戦争も懸念が強くなってということで、
はい、
余計今中国の方も厳しい状況になってきましたよね。
そうですね、
でまあ、3000これ抜け、まあ、割り込んで きましたので、
はい、
まあ、オペ金利の米金利は上げに伴って人民元安ですね、
はい、
6.62、はい、ちょっとハーフぐらいまで行きましたよね、一昨日か。
そうですね、元安がすごい進んで、
元安進んで、
だからアメリカのトランプ大統領も黙ってないんじゃないんですか、こんなに。
でしょうね。
元安
で今日はもう若干落ちて 6.1690 ぐらいですとかね、うん、
はい、
少し落ちたんですけども、で一番大きいのはやっぱりあの5月の固定資産、
はい、
あの資産投資のが 6.1% と、
はい、
これが結構大きかったんですよね、うん、2008年以来の最大の、あの最低水準だったんですね。
へ、
ですから国内での融資の方もかなり落ち込んでるという状況で、
はい、
次のところでですね、はい、景気減速の中で指標が公共生産小売を売り上げたか、
はい、
固定、これ全部いずれも予想下回ってしまったという
です、
ね、
は
あ、あと一番大きいのはやっぱり銅ですね、
はい、
世界最大のですね、はい、輸入国中国、
はい、
ですからこれ辺は銅のドクターコッパって言ってますけども、これはあの世界の景気に影響するというところでドクターコッパっていうふうに言われてるわけなんです、
はい、
これ
は、
まあ、
はい、
我々のそのプロの中ではですね、
はい、
ドクターコッパで通じてますけども、
はい、
あのその辺でですね、
はい、
一番大きいのは実体経済の流動性がかなり悪くなっていると、
うん、
でこれ人民元建てが4月の融資が1兆8000億元からですね、
はい、
5月かなり3300億元激減したわけですね、
はい、
ですから国内でも融資がかなり抑えられているというところで、
はい、
伸びてないというところで、
はい、
減産減速もうマジか、
まあ、原則がはっきりしていたということですよね。
というところでここで、
はい、
チャート見ても、はい、見ていただくとですね、
はい、
チャートいきますか、はい、
上海株の方がこれ2015年2016年当時ですね、上海総合株が3000を割れるかどうかというところ、日本 の株ですね、
はい、
同じようにこのあれですね、上海株を見てて、
はい、
それの動きに日本株も
連れて
動いてましたよね、
まあ、連動しましたよね、我々も上海株見てた
ので
、
ですから株の方 の皆さんもですね、
はい、
今チャイナのショックっていうか、
はい、
これを見て連動してるような動き、
お気にしてるわけですね、
気にしてますね、
はいはい、だからこれ米中貿易戦争というのが、まあ、トランプ対習近平さんということなんですけれども、うんうん、7月6日に第1弾の、関税実施っていうふうに言われてるんですけど、本当にやるのかどうか、これやったらもっと下がる可能性があるんですか？
秘めてるんですけど、
はい、
まあ、ある程度ちょっと織り込んでるんじゃないですか、
織り込んできてる、これ戻る可能性、
絶対これ人民銀行介入しますから、
あ、はい、
だからあのもう人民元安の方についてはドル売りの方向で出るでしょ
う、
はい、また、
あ、そうですか、でこのまま行くとね、なんか為替操作国にいよいよ認定されちゃうぞっていうところまで ね、なんか、うん、ね、人民元安すごい進んじゃってるので、
う
ん、
まあ、だけどね、それと伴ってこれだけ下がっちゃうと資本流出してしまうので、
そうなんです、
あまり下がると、うん、
中国から資本抜けていくし、
う
ん、
抜けていくっていう懸念の方が出てきてしまうので、
債務もね、ドル建て債務も大きいので、はい、元安ってあんま良くないんですね、実はね、
あの貿易だけじゃなくてそっちの懸念が今出てきているので危ないかなということですね、はい、
上海はもうなんか 20% 下がってるんです。でも総合指数高値から、
そうですね、
まあ、このチャート見ていただくと
突き
足で高値から 20% 下がっているということで、まあ、調整局面入りしていると言われています、
はい、となるとここからあのドル円相場見る上でこの中国の指標、人民元とか上海総合指数見ていかなきゃいけないと思うんですが、
はい、
ドル円相場じゃあどっちやっぱり円高なんですか。チャートちょっと小木野さんに用意していただいているんですが、
チャート、まあ、チャート一応、はい、長期のですね、抵抗ラインがですね、
はい、
きれいに押さえてあるんですね、
あ、
見てる通り
これ見事なレジスタンスですね、はい、
まあ、一応説明させていただくと、はい、2015年の、125円から引いてきたレジスタンスがあるんですが、トランプラリーの時の118円、それを引くと、まあ、ちょっとこの番組で何度かご紹介しているんですが、多分今112円ぐらいに来るんですが、
そうですね、
その3年間のレジスタンスが抜けない限りは、まあ、基本的には売り、
うん、戻り売りですね、
戻り売り、じゃあやっぱり円高基調にあるということが緩やかにも見える、うん、ということですね。
ただ
あ
の金利面から見ると、2年10年 のスプレッドがちょっと縮まってきている 状況からやっぱり円高方向ですよね、少しだけども、
はい、
まあ、これから金利を上げていくというアメリカの方向である、まあ、押し目買いをしながらリグっていくっていう感じもあるんですよね。
長期のトレンドってちょっと難しいってことです ね、
そうですよね。
みんな細かくディールしなきゃいけないって感じですかね。
だからまあちょっと先ほどね、あの上海株が落ちた時に、そうするとあのオーストラリアドル円とか、はい、カナダ円とか、ね、クロス円がユーロ円とか落ちるので、多通貨でドル高になってて、ドル円だけ円高になるのも苦しいので、ドル高円高でちょっとドル円はしばらくこのまま続くとちょっとレンジになってしまうのかもしれないですね。
そうですね、ドル円のレンジっていう感じ、
金利差でいうとね、やっぱり日銀がずっとマイナス金利というかイールドカーブコントロールやってるから、ね、やっぱちょっと売りにくいんだけれども、トレンドとしてやっぱり下方向、
重いですね。
だからこれだけ金利差があるのにドル円が上がらないっていうのもすごいね。
そうですね、はい、ということで、後半の2018年のマーケットというのは、まあ、中国ですね、チャイナのリスクに、まあ、気をつけながら、ドル円相場は、まあ、アメリカの金利は上がっていくけれども上がりきらずにじりじり下がるというようなもみ合いですかね、
そうですね、
はい、ということで、ちょっとトレーディングをしていこうというような、まあ、テクニカルなんかを意識して、ちゃんと売ったら買ったら売ったり買ったりしていけないなということでしょうかね。
ちょっとドレンだとね、細かくやらないといけない、ね、
あ、なるほど、
それバーボンディップセロンダラリーですね、
セロンダラリー、
はい、
ちょっと細かくなっちゃいますけどね、
はい、時刻は9時56分回っています。以上、高一の部屋でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さて、あっという間、30分あっという間ですね、荻野さんね。
なんかね、ちょっと何を話したかなって感じですよね。
本当に30分あっという間。
時間あっという間なんですよ、30分なので。
ですよね、
はい。はい、ここから来週に向けての注目スケジュール。今はね、EU サミット首脳会議真っただ中ですけれどもね。
そうですね、
ドイツどうですか、ドイツ
、まあ、なんとかまとまらない、まあ、結論出ないでしょうね、
まあ、そうですね、ちょっと厳しいかもしれないですね。
移民問題だって EU が、
まとまりようがないよね、
まとまりないでしょ。
そうなると、今ね、長期政権のメルケルさんね、連立の危機ですよね。サッカーも負けちゃったし、
まあ、それもなんかだんだん織り込んでいって、ちょっとユーロは重たくなってきてるのもありますよね。
そうですよね。ただ 1.15 のところはやっぱりちょっとバリアもあるんで、
あのバリアが効いてますね、
バリア
効いてますね、
ですよね。
そろそろ割れそうですけどね、
そろそろね、もう時間時期切れなと思うんですけど、
1.15 というユーロドルのバリア割れたら結構下行きます、
瞬間行くんじゃないですかね。
ちょっと行きそうですね、あんまり長いこと止めているとやっぱりあるんで、
ね、ストレス溜まってますよね、マーケットの
ストレス溜まったら、はい、売りたいっていうね、なんかやっぱドイツのリスクとか考えると、そういうね、投機筋のポジション、
ドイツ銀行の株も随分下がってますね。
そうなんですよ、ドイツ銀行最悪ですよ、
最悪ですね、ちょっとまずいですよね、はい、だからドイツ銀行の株価っていうのもね、年後半の焦点になるかもしれないです ね、あと自動車株ね、ダイムラーとかね、アウディとか、
あれは厳しいですね、ドイツの自動車産業は、はい、
後半はドイツにも気をつけて見ていってくださいということで、あっという間です。今日のスペシャルゲストは荻野兼男さんでした。荻野さん、どうもありがとうございました。
また来てください、
また来てください、ぜひ。では皆さん、また来週お会いいたしましょう。
さよなら。